ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は2度目の登場になります。神戸の IT 業界きっての映画マニア、神戸デジタルラボ代表取締役永吉一郎さんにご登場いただきます。前回は007、007って言っちゃダメなんだよね、これ。007のお話でしたが、今回は一体どんなお話を聞かせいただけるのでしょうか。というわけで、永吉さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。今、007って言ったよね。
はい。
そこ007って言ってくれたら、
一つ
ネタできたのにね。
一応、前回、あれだけ教えてもらったので
。あれだけって。まあまあ、007の話で、なんか、カツラがどうのこうのっていうね。
そうですね。
本能と全く関係ない話で盛り上がりましたけども。
永吉さんが本当話したかったことにたどり着く前に、はい、ジェームス・ボンドがこんな人がいたよで終わってしまった、
はい。本当に残念でした。
はい、もしかしたらもう一度、007の話かなと思っていたんですが、神戸の IT 業界切っての映画マニアとご紹介するにあたって今回は別のジャンルをご用意いただけたと、は
い、というか別のジャンルというかですね、
はい、
僕はあの趣味が3つありまして、
趣味が3つ、
はい、あの音楽ね、
音楽ね、
はい、うん、あと映画ね、
音楽ね、映画ね、
はいはい、あと水族館、
ね、水族館、
ね、3つ合わせるとですね、
はい、
音楽映画
と水族館、と水族館3つ合わさってないかな、
あの音楽映画についてですね。
あ、じゃあ趣味の3つのうち2つを合わせて、はい、音楽映画について。
そうですね、
音楽映画と一言に言っても、
はい、
ジャンルがいろいろあるそうで。
あります、
はい、
例えばね、一番分かりやすいのはやっぱりミュージカルっていうね、
うん、
あのロックミュージカルっていうのが、
はい、
70年の前から80年代ものすごいこう流行ったのね、
ロックミュージカル、
うん、例えばまあちょっと意味違うけど、サタデーナイトフィーバーとか、
はいはいはいはい、
あとグリースとかね、グリースなんかにあのブロードウェイの舞台を映画化したんだけども、
うんうんうん、
でずっと来て、あのサーチ&ペパーズロニアスクラバーノっていうビートルズの曲だけ使ったミュージカルとか、
あ、今目が輝きましたね、ビートルズの曲が、
ちょっと今日花粉強いんで、あの、はい、目開いとかのくしゃみ出ますからね、
本当ですか、
ね、
はい、
まあ、そういうあのミュージカル系というね、もっと分かりやすい文章のが一個あります、うん、でミュージカルって言っても、そのいわゆるそうロックを全面押し出した、うん、まあ、ミュージカルっていうのがあって、
はい、
それからあの、まあ、僕の大好きなですね、大好きなこのビートルズのですね、
はい、
あのやーやーやーとかヘルプとかですね、
はい、
いわゆるそのまあ一種アイドル扱いにしちゃってるんだけれども、
うん、
まあ、ロックミュージシャンの日常を捉えた、まあ、でも作り物映画、オリジナルストーリーというですね、
日常も追いかけながら、はい、オリジナルの物語も入ってくるっていう、
はい、完全になんかもうアイドル扱いされて、これでもかジョン、これでもかポールぐらいのもう見せるだけの映画っていう、
ね、ちょっと女の子がキャーキャー言うような感じもね、 そうです、はい、その時代だったり、
映画館大騒ぎで、
はい、
ね、あとなんやろな、そう、あ、ツアーものっていうね、
ツアーもの、う
ん、いわゆるその、ミュージシャンがやっているツアーをそのまま、ドキュメンタリー的にあの、フィルムに収めてですね、
うんうん、
それを劇場公開しちゃうっていう、
バックヤードとか移動とかも、
まあほとんどない、ほとんど演奏シーンやね、
あ、
これ昔ね、そのミュージシャンがそんな簡単に日本に来れなかった時代の名残なんですよ。
なるほど、
フィルムコンサートって、
うんうんうん、
あのツアーを収録した映画をね、
はい、
公開 していただくというですね、
あ、
まあ、そのためにそういうネタ必要だったんですね、
はい、
あとはね、今何いくつ言ったっけ、ミュージカル、オリジナルストーリー、ツアーで、あとね、ドキュメンタリーというですね、
うん、
まあ、あのミュージシャン結構あの早くして亡くなる方多いんですけれども、
はい、
魔の27歳っていうね、
うんうん、
ジミヘンも誰だっけ、あの女性ボーカルの、ジャニーズ・ジョプリンね、
はい、
とか、あのほらカート・コバン、
うん、
ニルバーナの、みんながなぜか27歳で死んじゃうっていうですね、
はい、
でそういうミュージシャンって伝説の中で死んでしまうんで、
うん、
その27歳までどう燃え尽きて生きたかというのはですね、
うん、
ドキュメンタリーにする映画がね、一時流行りました。今言ったミュージシャンは全員映画になってます。
あ、うん、じゃあそれまでに撮ってあったフィルムとかで追いかけて、
そうそうそう、
はい、その時の素晴らしい楽曲も合わさって、
うん、はい、
でも感動して泣いて興奮して帰りまた音楽聴いてみたいなね、
うん、でも最後死んじゃうんだけどね必ず
まあね、はい、まあ、そんな後作られてるからね、まあ、
そういう不幸な映画ばかりじゃなくて、
うん、
あの本当にそのミュージシャン あのツアーだけじゃなくて日常の生活を収めたようなドキュメンタリー映画もたくさんあります、
はい、 なるほど、あの時実はこうだったとか、私生活でこんなことを言っていたよとかね、はい、はい、
だから今の4つぐらいですかね、ジャンルとしてはね。
なるほどね、うん、仲良しさんとしてはその今教えてくださったジャンル、はい、全て網羅して好きなんですか、何かに特化してとかではなく。
ね、例えばビートルズで言うとね、うん、そのオリジナルストーリー描いた映画も日本、そのビートルズがやってくるやややっていうね、
はい、
映画もあるし、あのヨリニーワイドのヘルプっていう映画もこれがオリジナルなんだけども、うん、
はい、
あとその裏側を描いたレコーディング風景を描いたレッド・イット・ビーっていうドキュメンタリー映画もあったり、
はいはい、
あとはその、まあ、ジョン・レノンがね亡くなってから、あとイマジンっていうね、うん、ジョン・レノンのその人生を描いたような映画、だから一つのミュージシャンがいろんなこう、はい、音楽映画のジャンルをまたがってね、
うん、
作品化されるケースがやっぱ多いんですね。
昔のミュージシャンを別の俳優さんが演じるとかっていうのではなく、うん、
いやそれもあります。
それも
あの、要するにフィルムとかその音に残っていないけど、うんうん、みんなが知っているミュージシャンの事実みたいなのがね、はい、やっぱあるわけで、
お友達のアーティストとかがね、
結構ミュージシャンは隠したがるような過去なんだけれども、
仲間も掘り下げて、
そういうところはちゃんとこう俳優にさせてね、リアルに見せたいっていう
息写しみたいにしてね、
は
い、
そうなんですよ。だから結構そっくりなミュージシャンね、ミュージシャンそっくりな俳優雇ったり、例えばドアーズのねジム・モリソンっていう人のドアーズで映画になったんだけど、
はい、
それ演じてるのがバル・キルマーっていう、この人ジム・モリソン演じるために生まれてきたんじゃないかっていうですねなカニみたいな顔した人だったんですけどなかなか良かったですやっぱりね、
うん、はい、でもファンが多いからそれだけしっかり演じないとね、ちょっと違うとかって、
ね、うん、あ、そうそう、中途半端にやるとね、
うん、
もう相当怒られるんで、この分野は
怒られる、
はい、恐ろしいです。
弾き方が違うとかね、は
い、もうね一歩間違うとね、うん、本当ね、もう呪いの手紙届くような世界ですからね冒涜してるみたいな
演じる方も大変だけど、それだけ愛を持って演じる映画になるんでしょうね、
はい、そうです。
中吉さんがこういったその音楽映画にハマるきっかけとなったのは、はい、
ね、何やろうな、やっぱりなんだよ、しつこいけどビートルズ、ね、あのビートルズ好きやけど、ね、うん、もう小学校の頃からファンなんだけども、
はい、
まあ、見れないじゃないですか。66年に武道館来てるけど、
はい、
66年も4歳ですからね、
うん、
4歳で武道館行ってたらすごいかっこいいんやけど、
かっこいいんやけど、
まあ、ありえないわけで、
はい、
そうするとあのテレビでね、そのやややっていう映画を
ビートルズがやってくる
って、ね、はい、やってくる映画をですね、はい、まあテレビでだいぶカットはされてたものの、
うん、
テレビでロードショーですね、金曜ロードショーの中で公開されたわけですよ、
はい、
見ますよね、やっぱり、
ね、見ますよね、う
ん、このビートルズ動いてるやんとかね、なんてリンゴはユーモアに長けたやつやとかね
あ
ーポールはお調子もんなんやって全部映画の中で作られた役柄なんやけど、まあ、当時の日本人はそういうのでね、うん、生のビートルズをもう見るしかなかったんですからね、
キャラクターもイメージしてね、はい、うん、まあ、ジャケットもかっこいいけど動いてないし、音楽も素敵だけれども、うん、普段どんな冗談言ってるかとかまでわからない、
ね、で本当かどうかわからないけどすごい4人仲ええやんとかね
本当かどうかわからないけど、
舞台降りてもこんな仲良かったんやビートルズはという作りも映画の中でこう感動してしまうとかですね、うんうん、
ちょっとアイドル系のね、いやいやいやはね、
そうなんですよ、それがまあ走りですね。
じゃあ時代背景もあるんでしょうね、しょっちゅうその、アーティストさんが日本で演奏するとか、身近じゃない憧れの、うん、憧れの対象っていうところで言うと、
そうですね、だからもうアジアに元々ミュージシャンなんてツアーでも絶対来ないエリアだったんで、
うん、
日本が初めてちゃいますかね、アジアでそのワールドツアーで来てくれるようになった国の、
ああ、そういうのも本当に大きくあるんでしょうね、うん、
ありますね、
うん、じゃあそのまあビートルズが出てくる映画もそうですけども、はい、ロックミュージカルとかになるとまた
ミュージカルね、そうね、うん、ミュージカルはね、そのビートルズたちが比べてちょっと後になるんですけど、
はい、
70年代の初頭にねトミーっていうのロックミュージカルが公開されて、
うん、
結構世界的に大ヒットになったんだけれども、
はい、
これはねもともとオリジナルはのザ・フーっていうね、
うん、
イギリスのまだ現役 の, もう活動50年くらいになるバンドなんですけど、
はい、
ここが作ったね LP2 枚組のトミーっていうLP なんだけれどもミュージカル仕立てのまあ、いわゆるそのトータルアルバムっていうのが昔流行ったんだけどね、
はい、
そのまるでその舞台の音楽みたいな感じで作り上げた、
うん、
オープニングからエンディングまでずっと一つのストーリーになってるもの
を、大きな物語になってる、
そうなんですよ、それがね世界的に大爆発的に売れてですね、
まずそのレコードが
売れて、売れました、
はい、
多分フーの歴史の一番売れたレコードだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それがあまりにもそのストーリーよくできてるのと楽曲がすごい良かったんで、
はい、
結構シングルカットも何枚もされてそれも売れたんですよね、
うん、
でそれがねやっぱり案の定舞台化されて、
うん、
イギリスの、まあ、イギリスのブロードウェイみたいなところでね、
はい、
舞台でそれもあのイギリスの売れっ子ミュージシャンが俺も出る俺も出るっていろんなこうキャラクター役付けがされてみんなが歌うんで
へー、
うん、まあ出たい出たいよってみんな出たわけですよ。
非常に豪華な舞台だったわけですね、
でその舞台も実は大ヒットして、
うん
確かね、ロートス・シュワートとかね、クラプトンとか、エルトン・ジョンみたいな、イギリスのビッグネームもほとんど出たと思いますね。
ほとんど。
で、ブロードウェイヒットしたんで、
はい、
これはやっぱり海外持っていかなあかんやろと。
うん、
で、舞台持っていくの大変やし。
なかなかね、
はい。映画化しようというふうになってですね。
売れたから次、売れたから次。はい、ね、もう素敵だからみんな、僕も私も私もという形で参加して。
そうです。
とうとう映画に。
映画化って、ケン・ラッセルという監督が、まあ、2時間近い映画にまとめたんですけど、
うん、
これがまた、やっぱり舞台でできないこといっぱいあるじゃないですか。音だけだったらね、想像働くんだけれども、
はい、
舞台だと物理的な制約多いんで、
はい、
映画にしてみたら、やっぱ、あ、こういう世界やったんや、っていう。
空間がそれ大きく広がりますもんね。
そうなんです。映画化されて初めて、そのトミーっていう、その、ミュージカル仕立ての音楽がですね、
はい、
本当のミュージカルになって、これまた世界中でヒットしてですね、ロックミュージカルは当時日本では絶対に当たらないって言われたんですけど、
うん、
その日本でもヒットしました。
ミュージカル映画自体があんまり当たらないと言われていたところもありますもん。 なんで急に歌い出すねとかね、
うん、まあ、今でも僕ね思うけどねたまに
割と恥じらいの国というかね、急にドンと歌い出したりおかしいやろってなるんですけど、
まあ、まあ大ヒットして
世界的に、ね、
結構映画館日本でも行列できてましたからね。
列ができるほど。
そうなんですよ。
怖いな。
でもそれが行く中学ぐらいですかね。
僕
は、うん、が小学校で今言ったトミーが中学ぐらいで。
でも、レコードはもちろん持っていらっしゃったと思いますし、はい、映画にも行ったと思ったけど、実際のそのミュージカルを見に行こうとかはならなかったんですか。
それはね、中学生なんでイギリスまでミュージカル行こうっていうのはね。
なるほど。
まあ、パパが外交官とかならまだ別なんでしょうけども。
なんかパパが外交官で映画ありそうですけど、
うちの親父神戸新聞やったんで残念ながら行けませんでした、
ね。いやー、今神戸デジタルラブ代表取締役の永吉一郎さんは欲しいものがあれば海外に行くと伺っているので、もしかして行ったのかなと。
社員が聞いてないこと言いなりますよね。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、さて、永吉さんには音楽映画について熱い思い出を語っていただきましたが、はい、マイシネマヒストリー、来週も登場していただきまして、またより好きな映画にこう特化してですね、お話を伺いしていきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸デジタルラボ、永吉一郎さんに登場していただきまして、音楽映画についてお話を伺いしました。永吉さん、ありがとうございました。
また来週。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はシネマクエストラジオおなじみ、アイドルと言ってもいいのかな、番組のオイスシネマズミット神戸の上田純平さんを迎えしました。純平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、もうアイドルがなかなか来てくれないのでスタッフ一同寂しがってまして、あ、もちろんケイちゃんも寂しがってましてよ。ペラペラ喋るときはちょっと嘘が混じってるんで、いませんいうわけで、
はい、
ちょっとお久しぶりになりますかね。
そうですね、まあ、前回は、OS シネマズミントからは、岩佐が、
はい、
シネマクエストさんにお邪魔させていただきましたけども、
うん、
いや、喋りはやっぱりまだまだ、
あ、
まだまだですね。
そうですか、うん、純平さんには負けませんみたいな感じでしたけど、
いやいや、僕のまだ足元にも及んでないですよ
おー、じゃあ今日の純平さんはちょっとそのあたりも意識しながらどんなトークを繰り広げるのでしょうか、はい、早速今夜ご紹介いただける作品教えていただきましょう。
はい、今回皆様にご紹介いたします映画は、6月25日土曜日公開の Too Young to Die です。
はい、Too Young to Die、これは誰が出ている、どんな映画ですか。
はい、主演がですね、
うん、
高校生の大輔演じる神木隆之介さん、
あ、 イケメンどんどん男らしくなってきましたよね。
そうですよ、
割となんか可愛らしい雰囲気もありましたけど、最近はもう男らしいという感じになってきました、美少年。
はい、
はい、
で、まあ、この神木さんなんですけど、うん、まあ、過去の作品ではあの流浪に剣心とか、
はい、
バクマンとか、うん、学校の怪談などで、まあ、あの2枚目役で演じていたんですけど、うん、今回は、
はい、
間抜けでチャラい残念すぎる高校生という3枚目役で、
あ、ちょっと純平さんよりに、
そうですね、うん、どちらかというと僕に近いですね、うん、
すいません、ちょっと挟んでみましたあ、でもちょっとイメージないんですね、間抜けとか、うん、チャラいとかいうイメージあんまりないですね。
そうなんですよ、
うんうん、
なので今回は可愛い神木さんが見れるかなと。
他にも普段とは違う魅力を発している俳優さんがいらっしゃると。
はい、
どんな方がどんな役を演じられてます。
はい、そして、赤鬼キラー K を演じる永瀬智也さん。今回の永瀬さんは、
はい、
もうね、振り切ってましたよ。
いや、パンフレットとか見ると、はい、永瀬智也さんとは気づかないですよね。
そうなんですよ。
このすごく奇抜な格好してるロックスターのようなパンクスターのような顔の赤い人、はい、一体誰なんやろうと思ったら、
これが
永瀬さんだと。
なんですよ。ただね、
はい、
もう本当この赤鬼役でもう振り切ってる感がすごかったんですよね。あのもう恥じらいとか、
はい、
もうそんなのはもう関係なしで、もう役者根性すごいなと思いましたね。
あ、でもそれを引き出しているのがやっぱり監督なんですかね。
そうですね、監督は今回工藤官さんですね。工藤官こと工藤官九郎さん。
もう工藤官ワールド炸裂ですもんね。
そうですね。
いや、実際この、地獄のストーリー、
はい、
地獄での物語っていうことになるんですよね。
はい、
うん、
まあ、内容に触れていきますと、
はい、
あの、まあ、不慮の事故で、まあ、17歳にして命を失った高校生大輔、
うん、
で大輔が目覚めるところ、そこはまさかの地獄だったと。
はい、でも地獄っていうと、まあ、ドロドロして怖くて恐ろしいところって思うんですけど、かなりファンキーな赤鬼さんがいますよね。
これはね、
うん、
地獄のイメージは全然ないですね
ある意味おどろおどろしいかもしれないけれどもね、
うん、
でも地獄に落ちて地獄でじゃあ新しい生活を始めるみたいなお話になるんですか。
そうですね、まあ、大輔は、まあ、大して悪いこともしてないのに、
うん、
で現世で大好きだった、ひとみちゃんともまだキスもしてないのに、
はい、
死ぬには若すぎると地獄で慌てる大輔を待ち受けていたのが、うんうん、地獄でロックバンドを率いる赤鬼キラー K だったんですね。
地獄でロックバンドを率いる赤鬼キラー K、
そう、
永瀬智也さん演じる、
はい、地獄でロックバンドっていう設定がもうなんかぶっ飛んでますけどね。もう
なんかそのライブ行きたい気はします
もうわっけわかんなかったですよ、ね、地獄に落ちてロックバンドで、ね、赤鬼出てきて、
うん、
なんやこれはと思いながら、
いや、ある意味音楽映画なので永吉さんは映画館にすぐ足運んでくださると思いますけどもね、
はい、
うんうん、
で、まあ、このキラー K から、
はい、
あの地獄の仕組みを学ぶ中で、
うん、
まあ、閻魔大王様の裁きにより現世に転生するチャンスがあると知った大輔は、ひろみちゃんとキスをするために現世の生き返りを目指して大奮闘する、まあ、ちょっとバカバカしさと感動が、
はい、
入り混じった超絶地獄コメディなんですよ。
なるほど、このあたりはもう工藤官九郎さんの作品を知っている方はあんな感じこんな感じなんだろうなと、
そうそうそう、
思っていただけるかなと、
はい、
はい、思いますけどもね。他にもかなり豪華な出演陣が名を連ねていらっしゃるんですよね。なんか閻魔大王さんが、古田新太さん、
はい、
これも古田新太さんもなかなか顔にインパクトありますけども、ここまで閻魔大王にメイクが施されていると誰なのか全然わからないと。
いや、そうなんです、特殊メイクがすごすぎて誰が誰かわからないみたいなところありますけどね、
うん、そうですよね、はい、でも、まあ、宮沢りえさんとかもそうなんですけども、ロック、まあ、音楽映画という言葉あけちゃん言いましたけれども、
はい、
音楽系のミュージシャンの方もかなり出演されているんですよね。
そうですね、
いや、ギタリストでもチャーさんとか野村芳雄さんとかローリー寺西さんもいらっしゃいますし、マーティー・フリードマンさん、
うんうん、はい、
ですごいところでは、木村美月さんなんかも、
うんうんうん、
はい、登場しているので、これ 音楽だけでも見どころ満載なんてと違います？
そうですね、まあ、地獄で神木、大輔と、
うん、
キラー K と、
はい、
あと3人の、
うん、
バンドメンバーがいるんですけども、
はい、
実際に彼らがギターやベースやドラムを、
うん、
演奏してるんですけど、またこの主題歌にもなってるんですけどね、
うんうん、
すごいいい歌なんで、
それもう バンドのシーンだけでも本当にライブに行ってるかのような臨場感があって、あ、もうそう
です
ね。
でなんかミュージックステーションとかにも出てたりとか
もうその後ねびっくりした、映画の中
で映画じゃない
地獄にもミュージックステーションあるのみたいな、司会は誰みたいな今気持ちになりましたけども、
タモリさんでしょ。
そう、地獄に特別なんかタモリさんなら行き来許されてそうですけどもね。
まあね、
はい、うん、
いやもう主題歌にもなってる、すごいね、いい歌にもなってるんで、うん、
はい、
うん、
まあ、音楽映画としても非常に楽しめますし、もちろんクドカンワールド炸裂というところで、
はい、
見応えたっぷり、うん、もうなんかお腹いっぱいになること間違いなしっていう感じですよね。
まあそうですね、2時間もお腹いっぱいになると思いますよ。
はい、ぜひ、うん、ともこの盛りだくさんの、映画ですね、Too Young To Die、 お楽しみに映画館に足を運んでいただきたいと思うのですが、
はい、
こちらの Too Young To Die、 どちらの映画館で、ご覧いただくのが純平さん的にはおすすめでしょうか？
はい、OS シネマズミント神戸、そして OS シネマズ神戸ハーバーランドにて、6月25日土曜日より公開いたしますので、
はい、
ぜひ皆様のご来場お待ちしております。
はい、そして、ぜひとも皆さん来てくださいという思いも込めて、純平さん今回も何やら素敵なプレゼントを持ってきていただいたとお伺いしました。
はい、今回ですね、公開を記念いたしまして、 Too Young To Die オリジナルフリクションマーカーを5名様にプレゼントいたします。
はい、オリジナルフリクションマーカーを5名様に、そしてチケットの方も今回、
はい、OS シネマズミント神戸、そして OS シネマズ神戸ハーバーランドにてご鑑賞いただけますペアチケットを2名様にプレゼントいたします。
はい、プレゼントの応募方法、応募先はこの後またけいちゃんの方からご紹介したいと思います。純平さん、最後にですね、
はい、
もしも地獄に落ちてしまったとして、
はい、
どうしても生き返りたいと思うとしたら、うん、何を目的にします？
何を目的にする？
ちなみに私はですね、
はい、
もう一回食べたいあの餃子とかあったら、多分死に物狂いで帰ってくると思う、うん、色気はないですけども、
そうですね、
諦めきれない思い、まあ、神木隆之介さんまだキスもしてないのに、ひろみちゃんとという思いで帰ってくるわけですけど、
うんうんうん、
純平さんはいかがでしょうか？
僕はね、
はい、
もう30も過ぎて、
うん、
まだ結婚もしてない
、はい、
子供の顔も見れてない
見れてない、
もう親不孝ばっかりしてるんで、
はい、
ね、親孝行したいなと戻れるならもう親孝行したい、
うん、いい人やな、うん、そこは一応シネマクエストラジオにもう一回出たいが最後の締めだと、
それ事前に言っときましょうか、それ
ですよね。いや、親孝行しましょう、私も餃子なんて言わずに、万が一のことがあったら親孝行するために一生懸命戻ってきたいと思います。そしてその前に、
うん、
OS シネマズミント神戸で6月25日から、ロードショーの Too Young To Die 必ず見に行きたいと思いますので、皆さんもぜひ足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は地獄で楽しい音楽も奏でられる盛りだくさんの映画 Too Young To Die を紹介しに、上田純平さんに来ていただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ